聖書を朗読いたします。詩編107編1節から9節を朗読いたします。恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえにと主にあがなわれた人々は唱えよ。主は苦しめる者の手から彼らをあがない、国々の中から集めてくださった。東から西から北から南から、彼らは荒れ野で迷い、砂漠で人の住む町への道を見失った。飢え渇き、魂は衰え果てた。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから救ってくださった。主はまっすぐな道に彼らを導き、人の住む町に向かわせてくださった。主に感謝せよ、主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき見業を成し遂げられる。主は乾いた魂を明かせ、飢えた魂を良いもので満たしてくださった。次にヨハネによる福音書6章の52節から59節を朗読いたします。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく。人のこの肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。これらはイエスがカファルナウムの街道で教えていたときに話されたことである。以上です。
ヨハネによる福音書の6章を、ずっと学んでまいりましたが、今日は52節から59節の御言葉をお読みいただきました。これまで主イエス・キリストが、私こそが命のパンであると言って、ご自身を私たちに与えようとされている。この私が天から下ってきた命のパンである。この私のうちにこそ永遠の命に生かされる命の糧がある。この私をあなたは信じるか。そういう問いかけが大きなテーマであったということができます。もちろん今日もその話の続きということになりますが、ただ6章の52節に至りますと、ここで使われる言葉がやや変わってきていることにお気づきの方もいらっしゃるかと思います。まずユダヤ人たちが議論するんですね。どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのか。それに対してイエス様は答えられます。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。人の子の肉を食べる。 その血を飲む。まあ、随分生々しい言葉が出てきます。まあ、天からのパンとか、命の糧、そういう言葉であれば、私たちは、魂の命とか、霊的な養い、そういったもので、そういう霊的なことに関わるもので、ある意味で比喩的に受け入れやすいものであろうかと思います。しかし、人のこの肉を食べるとか、私の血を飲む、そうなると随分生々しい印象が強くなります。で、実際のところ、歴史的に振り返ってみましても、このヨハネによる福音書が、このような文書としてまとめられた時代、まあ、随分前の時代でありますが、そういう時代、キリスト教会は、どうもこれまでのユダヤ教とは違う宗教であるということが明らかになり始めておりまして、ユダヤ教を中心とした社会、伝統的な社会から追放されたり、迫害を受けたりする、そういう、ある意味では厳しさを経験するようになっておりました。そして、その迫害をする側のユダヤ教徒が注目したことの一つが、実はこの私の肉を食べ、私の血を飲む、そういう表現でありました。つまり彼らは、どうもクリスチャンというのは集まって人の肉を食べたり、人間の血を飲んだり、といった忌まわしいことをしている。そういう連中を自分たちは認めるわけにはいかない。そういう形で教会を迫害する理由を見出したんですね。まあ、随分激しい話のように思われますけれども、まあ、歴史的に見ればそういうことは十分あり得る話だと思います。でもちろん、キリスト教会の方からすれば、キリストの肉とか血と言いましても、それは聖餐式という教会の礼典に関わることを言っているのであって、実際にそこで何かの肉を食べたり、血を飲んだりしているわけでは毛頭ない。でもここで大切なことが一つあります。イエス様は、そういう状況をご存知でありながら、わざわざこういう肉とか血とか、生々しい言葉を用いられたんですね。聖餐式、聖晩餐における恵みのリアルさ、真実さというものを伝えるために、そういう言葉を用いた。いや、こんな言い方もできたでしょう。いや、私たちはそんな変なことをしている集団ではありません。これは、聖餐式という儀式のことを言ってるんであって、そこで私たちは天の恵みを分かち合っている。そういう霊的な、精神的な営みをしている。そういう弁解めいたことを言うこともできたでありましょう。その方が分かり、受け入れやすかったかもしれない。しかし、イエス様は、聖餐を通して、この生身の私たちが、なんか精神的とか、そう、高尚なことを求めているだけではなくて、生身の私たちが、イエス・キリストご自身と本当に一つに結ばれていく、そしてその恵みの全体に、体を持って、リアルに真実に預かるものであることを、はっきりと言い表したのです。まあ、その関係でもう一つ申しておきますと、実はこの6章の53節から、まあ、再三人の子の肉を食べるということを申しておりますけど、ここで食べると訳されている言葉なんですが、これは他の箇所で普通に食べることを表す言葉とは違う言葉がわざわざ使われているんです。で、この六章の方で使われている食べるという言葉は、まあ、例えば動物が餌をかき込むようにして食べるような またはガツガツと獲物をガツガツむしゃむしゃむさぼり食らうようなそういうイメージを持った言葉がわざわざ使われております。でもちろん私たちは生産式の中でそんな下品な仕方でパンをむしゃむしゃ食べるわけではありません。でもあえてそういう言葉を使うことによって教会はただ真似事をしているわけじゃないんだ。食べるふりをしてみせる。そしてこれは結局天の祝福を意味しているんですよ。そういう精神的な話にしてしまわないようにこの言葉を用いたんですね。確かに目には見えませんけれども、イエス様ご自身が本当に真実さ、リアルさを持って私たちのもとに来てくださって、ご自身を私たちに与えてくださっている。まさに私たちが食べ物を食べることによって体が養われるように、また食事を一緒にする交わりが私たちを本当に豊かにしてくれるように、生産における主の恵みの命が私たちの体そのものに、生活の隅々にまで及ぶくらいに具体的なものであるということを教会はずっと受け継いできたのです。そこまでイエス様が私たちと一緒にいてくださる、そういう現実をイエス様は私たちに与えようとしておられる。今日も私たちに伝えようとしておられる。そのことがはっきりしているのが、今日の聖書の箇所ということです。で、その意味から申しますと、少し先の56節の御言葉も、また、印象深いものであろうと思いますので、そこに目を向けてみましょう。私の肉を食べ、私の血を、また同じ言葉で使うんですね。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、いつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにおる。うちにいる。イエス様の肉を食べ、その血を分かち合うような、そういう生産において、私たちが預かる恵みと命とは、どういうものか、改めて語られています。私たちがいつも主イエスのうちにあり、イエス様ご自身も本当に私たちのうちにいてくださる、とどまってくださる、そういう主イエスとの交わりがここではっきりと語られています。主イエスとの交わりなんですね。パンとブドウジュースという、一つの物質がイエス様ご自身から離れて魔術のように不思議な力やご利益を持ったものになるわけではない。そうではなくて、この小さな食べ物、飲み物を通して、イエス様ご自身が私たちのところに本当に来てくださる。そしてご自身を私たちに与えてくださる。私たちのうちにどんな時もとどまってくださる。私たちを離れることなく、私たちのうちにとどまってくださる。共に歩んでくださる。そのことを私たちにはっきりと語っておられるんです。そういう生きた交わりの中に、私たちもまた生産を通して招かれていることを覚え、そのパンとブドウ酒を食することの中で、口にすることの中で、イエス様の中に留まることをいつも新たに思い起こしていく。こういうことを最もよく表しているのが、 まあ、同じヨハネによる福音書の15章にあり、まあ、皆さんもよくご存知のあのブドウの木の例えであると言ってよいと思います。そこではこうご覧にならなくてもおそらくわかると思うんですが、こう言われています。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。だから私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。あなた方が私につながっており、私もあなた方につながっていれば、あなた方は豊かに実を結ぶことができる。なんか私たちが一生懸命信じる、まあ、もちろんそういう信仰心も大切ですけども、私たちが信じる何かその信心の力でいいことが起こるわけではなくて、イエス様が私たちのうちにとどまってくださる。そしてそのことを通して私たちもまたイエス様の中にとどまることが許される。そういう交わりの中で私たちは本当に天にある神の命に預かって生きることができるのです。で、聖餐式というのはそのことの、まあ、印です。まあ、ですから少し細かいこと、まあ、変なことを申しますけれども、聖餐式の時にパンを受け取りますね。で、その時に自分の中に閉じこもるようにして自分だけで祈る、そういうことはしなくていいんです。まあ、一呼吸置いて心を整えてから、まあ、聖餐に預かるということで、まあ、そのことは大切かもしれませんけども、自分の中に閉じこもるようなそういう祈り方はあまりすべきではない。聖餐の恵みというのは私たちの、今申しました、私たちが信じる力によって起こるわけではなくて、私たちにご自分を与えてくださる、私たちのところに来てくださって、ご自分を本当に私たちの中に留まってくださるイエス様との交わりから来るんですね。だから私たちはパンを受けてイエス様に自分を委ねるようにいただけばよろしい、いいのです。誠のブドウの木であるイエス様が、私たちのある意味で信仰というのは不十分なものかもしれないし、欠けがあるかもしれない。で、それでいいとはもちろん申しませんけれども、いや、そういう私たちをもイエス様が誠のブドウの木として私のもとに来なさいと招いてくださり、つながっていてくださる。そしてその交わりの中で私たちを養い、実を結ぶように導いてくださる、そのイエス様に私たちを委ねていく、そういう思いで主の手からパンを受け、主の手から杯を受け取って預かっていく、そういう交わりこそがこの教会を生かす、私たちを生かす、主の命に、天の命に、永遠の命に生かす恵みであるということ、そのことを私たちは今日改めて学んでおきたいと思うのです。まあ、今日は聖餐式に預かるということはありません。むしろ預かることができるように今準備を進めているところです。ただそうでないからといって、それまでイエス様はどっか別のところにいらっしゃるわけではもちろんありません。同じ真実を持って変わらない恵みに私たちを招いてくださっています。御言葉と聖霊において私たちを尊い変わらないその恵みの中に招いてくださっています。その交わりのうちに私たちもとどまりつつ、この新しい主の歩みに使わされてもらいたいと思います。お祈りいたします。 主イエス・キリストの父なる神様、今日も私たちをお見舞いに集め、命の御言葉を与え、共に礼拝を捧げることを許してくださったことを感謝をいたします。毎日の生活の中で私たちはあなたの恵みを見失い、自分一人で生きているかのように思いがちであります。しかしあなたはそういう私たちをいつも御子イエスとの交わりの中に預かるように招いていてくださることを感謝をいたします。ブドウの枝がその幹にとどまり続けることによって、たとえ貧しいものであっても実を結ぶ枝とされていくように、どうか私たちも主のうちにとどまることができますように、その恵みのうちに生きることができますように、そして何よりも主ご自身が私たちのうちにこの新しい主も共に歩んでくださるように、とどまってくださるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。